はーい、キャシー。困りごとかい？みんなからローションエンジェルって呼ばれてる僕に任せて。え？こいつがどこで買えるのか教えてくれって？
陽気なハリーガールと浮気なシュガーボーイ。
ゲームマーケット2018秋24日土曜の F30 ボノマンブースで販布予定さ。ほらぼど。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そしてい
っちゃんです。
てるみんです。
イエーイ、ワンワンワンワンワンワン。というわけで今回第236夜でございますが、
はい、
なんとチパミさんもお休みながらカオリンさんもドタキャンするという、今回
寂しい
寂しい。
メインパーソナリティのお二人が休んでしまいまして、なんせゲームマーケットの直前ですから、
う
ん、
そうですね、もう
その中来てくださったのは人妻のいっちゃん。すいません、いつもピンチヒッター
来ますよ。はい、お願いします。
でね、そのいっちゃんともう一人どうなるかっていうところ、このドタキャンに対して参加してくれたのが、
はい、テルミンです。
テンション低い。テルミンさんという新サブパーソナリティがとうとう登場ですよ。
お願いします。
こんなテンションですけど、あれですよ、いっちゃん、テルミンさん自分から出たいって言ってたんですよ。
すごい、
その動機が私の似顔絵を描いてほしいっていう。
でもあれ可愛いですからね、似顔絵ね、描いてもらったけど。
ありがとうございます。まあ私がね、サブパーソナリティの皆さんの似顔絵を描いてるんですけど、
はい、
似顔絵を描く時のコツって分かります？
え、何ですか？
似顔絵を描く時のコツはですね、その人できるだけ憎しむことですね。
憎しむ、ね、憎しむ、まあね、なんか私、ね、
いや、憎しんでおかないとその人のコンプレックスとか顔の特徴を浮き彫りにできないわけですよ。
へー、そうなんだ。
その子のこと可愛いとか好きとか思ってたら、ついついね、普通の可愛らしい顔をして個性が出てこなくなっちゃう。でもこの人のことを侮蔑しているという気持ちを持ってして似顔絵を描くと、その人が嫌と思っているところも入って、
そうなんです。そうだね、気に入ってるところがね、バレてた。
でそっからちょこっとずつ可愛くしていくっていうのはね、私の似顔絵の描き方。
あ、でもちょっとは可愛くしてくれてるんです。
どうでしょうね。
何で濁すの？
まあ、ラジオなんでね、テルミンさんの見た目は伝わらないですけれども、ボードゲーム業界の中でも多分最も小顔じゃないかなっていうぐらい顔がちっちゃいんですよ。
いや、
脳みそもね、まああれかもしれないですけど、全てちっちゃい、全てちっちゃい。いや、今回から頑張っていただこうかなというテルミンさんなんですけれども、
はい、
ちなみにちょっと聞いてみましょう、ボードゲーム好きですか？
好きです。
あ、本当に言わされてない？
いや。
え、じゃあ好きなボードゲーム教えてください。
名前は分かんないんですけど、ゴキブリとか、クモとか、絵が出てくる、
はい、ゴキポね。ゴキブリポーカーね。
名前は覚えない
んです。なんでよ、
覚えない。
好きちゃうんかい。しかもゴキポ普通。
いいじゃないですか。
でもほら、まだやってないゲームはたくさんあるから。
そう、まだね、うちのボードゲーム会来てもそんな頻繁に来れるわけじゃないですから、お忙しいですからね。いやー、じゃあそんな発展途上のテルミンさんを迎えて今回お送りします。なんと通常回にして特別企画でございます。ゲムマ購入必須作品一選&ゲームマーケットの歩き方その2でございます。イエイイエイ、
楽しみ。
イエーイ。はい、今週末土日に開催されますゲームマーケット2018秋、そこで頒布されるあまたの作品の中で、これは絶対買っておきなさいという私もみが超絶おすすめする作品を一つだけご紹介となります。
はい、
そして後半ではですね、先々週配信したゲムマの歩き方その1がですね、予想より反響が大きかったため、今回はなんとその第2弾、私もみがゲムマ関連の事柄において気づいた裏技的なものをピックアップしてお送りしようと思っております。
はい、ですね。
はい、あくまで私個人のね、はい、私個人の観点によるものなので、そこはあらかじめご了承いただいて、
はい、
絶対に変な DM 送ってこないように
お願いします。
はい。そもそもゲームマーケットお二人は行かれるんです？
はい。いっちゃんは行ったことがあります。
お、そうですよね。
今年の春は行けなかったんですけど、1年前の秋に行きましたね。うん、その前も行ったかな。
すげえゾロゾロ来んだよ、いっちゃん。
しょうがないじゃないですか。
家族すげえいるから。
そうそう。そう多い時6人ぐらいで行ったらな。
ね、で、高いヒールでセクシーな女が3、4人でカッポしてて。
いいじゃないですか、格好何したって。
で、カッポして怖いよ。
怖くないよ。超浮いてるからね、目に優しいですよ。
浮いて
るんだ。そんなことない。
まあそんな、まあいっちゃんと。で、てるみんさんはどうなんです？
行ったことはないです。
え、行ってないの？でも、
今回。今度行きます。
あら、今週末。
参加するんですよ。
何で参加するんですか？
お手伝い。
お手伝い。
売り子？
どこの売り子ですか？
チュパミさんの。
あ、チュパミさんのね。なるほどね。
いいね。はい、
チュパミさんのサークル、ボドマンで。売り子をしていただけるということで、
うんうんうん、
頑張ってください。
頑張ります、
はい、頑張って。
全然想像つかないでしょ、ゲームマーケット。
全然想像つかない。
あら、そんな方の前でね、ゲームマーケットの歩き方、あ、その位置聞いてくださいました。
聞きました。
あら、ありがとうございます。まあ、かなり覚悟を持っていく感じの内容でしたけど。
そうですね。
まさからね、1000人以上並んでますからね、会場に。でもう開幕した瞬間、わーわーわー来て、
え、なんかプレッシャー。
え、プレッシャー。え、なんかコミケとか行ったことないんですか？
ないです、ないです。
じゃあなんかそういう大型のイベントとか
ないです。
え、でもなんか趣味サッカーでしょ。
サッカー、
サッカー観戦でしょ。
サッカー観戦はするけど、
うん、あ、その販売とかそういうのはメインではないんですね。あ、じゃあもうどえりゃ覚悟しとった方がいいで。
急に。
いや、もうそういうねところも用意するためにもですね、はい、その1その2というのを踏まえた上で参加したら、もしかしたらより楽に売り子ができるかもしれないし、
はい、
逆に当日休むかもしれないし。
やめて。聞いたことによって。
そうですね、まあ期待してください。
はい。
では、まず前半としましてはですね、もみ超絶おすすめの頒布品のご紹介となります。こちらです。ドドン。妖怪セプテッド。
妖怪セプテッド。
イエーイ。妖怪セプテッドですよ。
妖怪？
え、妖、そこ？妖、いや、むしろセプテッドの方がなんか気になるでしょ。妖怪はわかる。
いやいや、妖怪好きだからね。
妖怪好きなのだ。あ、そうなのね。あ、好きなのだ。こちらはですね、土曜日 C-15-16 操られ人形館ブースにて頒布されます純新作のトリックテイキングゲームなんですね。なぜ純新作かというと、実はこれあの傑作として名高い7つの紋章7つの部族の海外リメイク版なんですよ。
海外リメイク版。
そう。あ、じゃあこちらですね、7つの紋章、はい、7つの部族、これやったことあります？
あります。
あります。あ、テルミンさんもやったことある？
あります。
これめちゃくちゃ面白くないですか？
楽しい。面白
い。見てください、私のこのねボックスもうボロボロ。
結構ハゲてますね。
そう、ハゲてますね。そうですよね。ごめんなさいってない。まあこちらのね、7つの紋章7つの部族、私もうゲーム界行く都度持って行って、でみんなに広めている、もう大好きなゲームなんですよ。こちらは、まあ、77と略されることがあるんですけれども、77はですね、2015年に開催されましたゲームマーケット大阪にて、操られ人形館の常地さん、コロンアークの棚谷さん、入り組んでの伊予さんという豪華3サークルによる合作として頒布されたんですね。その時のホラーボードランキングでも第1位とさせていただきましたし、ゲームマーケット新作評価アンケートの中でも堂々の1位となったんですね。だ、現在中古市場で定価の約6倍の値段がついているほどの代物ですよ。テルミンさんもこの前ね、初めて遊びましたよね、これ。いつ遊びました？
いつかのカフェで、
うん、そう、なんかおしゃあの人と出会ったのは
素敵、なんか、
うん、素敵なフレーズですけど、いつかのカフェで知り合った男性とこの77で仲良くなっていくのかな。
いいな。
まあこれね、まあライトめな回では私ほぼほぼマストで持っていくんですけれども、
うん、
で一緒に遊んだ人はですね、決まって、あ、面白いとか、あ、これ欲しいって言ってくれるんですよ、
うん、
でゲームジャンル、これトリックテイキングですよ。トリックテイキング、
はい、
やっぱトリックテイキングって初心者にちょっと敬遠されがちですよね。
うん、そうですね。
まず聞いたことないっていうところで、
うん、
わかります？テルミンさん、トリックテイキング。
わかんないです。
じゃあトリックテイキングっていうのね、簡単に説明しますと、海外でトランプで遊ぶってなると結構トリックテイキングがかなりメジャーなんですけど、 まあ、カードに数字が書いてあって色がついてて、それを1枚親が出す。で、時計回りで隣の人は自分の手札の中にその親が出した色と同じカードがあったら必ず出す。なかった場合は何でもいいので1枚出す。これを時計回りで一周して、で、親が出した色で最も高い数字を出した人、この人が、まあ、勝つんですね、うん、まあ言い換えるとトリックを取るっていう風に表現するんですけれども、そうやって自分の手札をどのタイミングでどれを消費していってどれだけトリック取れるのかっていうのがトリックテイキングの基本となります、う
ん、はい。
で、この作品の魅力について語らせてもらうと、まあ、スタンダードなトリックテイキングルールほぼほぼなんですよね、
うん、
うん。で、厄介な独自ルールっていうのはほぼないです、
うんうんうん、
結構トリックテイキングっていうゲームジャンルで余った、まあ、例えば国内の同人作品でもありますし海外でもたくさんあるんですけど、その基本のルールにいくつかやっぱ足すから結構めんどくさくなりがちなんですよね、まあ、最近出たピココなんかも結構面白いんですけど、ルール自体が把握しづらいので、まあ、初心者に向けてやるにはやっぱトリックテイキング説明して、その独自のルールもいくつか説明してってなると忘れやすくなっちゃってゲーム中に聞かれたりとかよくわかんなくなって遊びづらいっていうのがあります。ただこの77は、そして妖怪セプテッドはですね、初心者でもすぐ覚えられる。なぜならそのトリックテイキングのスタンダードなところがほぼ根幹なので。うん。ではどこにそのアイデンティティがあるか、それはこの独特なカード構成なんですね。
はい。
カード構成、まあ見てもらったら、まあこれね、ラジオなので、リスナーの方にはまあ届けられないですけれども、構成が、基本的にまあトランプと同じように色がついてて、数字が書いてあるんですけれども、実は1色につき7枚ずつしかありません。
はい。
例えば赤は1から7。青は5から11、紫は6から12という風になってます、
はい、
それぞれのスートによってバランスが変わってるんですね。
うん。
これらを使って7を取っていくゲームなんですよ、
うん、
この中の7のカードを取っていくゲームになります。しかも協力ゲームなんですよね、いっちゃんね。
そうなんですよね、うん、そう、初めてやらせていただいた時も2対2でやって、
うん、
1人でやると、まあ、自分で考えてねやるだけですけど、誰かと一緒っていうのが、
うん、
共有できるのが楽しいですね、
うんうんうん、いや、そうなんですよ。これ5位と同様、それぞれのチーム交互に座るんですよね、
うん、
A チーム B チーム A チーム B チームっていう風に卓を囲んで、それぞれでチーム同士で7を取っていくんですけれど、
はい、
このゲームさらに言うと7回トリックを取っちゃったら負けなんですよ。
そうなんですよね。
つまり勝っちゃダメってことなんですよね、
はい、
1回のトリックをどんどん取っていくと、うん、これ負けにつながりますから、
うん、
できるだけそこでトリックを取らないように負けるように負けるようにしつつ、7が出た時だけカードゲットすると、
うん、
っていうところがポイントになります。ところが、じゃあ私とテルミンさんがチームで、テルミンさん、それ手元に7ある？あるある。じゃあそれ出してっていう風にやれば簡単じゃないですか。
そうですね、作戦が、ね、
そうで、私強いカード持ってるからそれで勝てるからさってできますよね、
うん、
ところがテルミンさん、このゲームは
話しちゃいけない。
そう。お互いにコミュニケーション取っちゃうのは禁止。まあもちろんね、話しちゃいけない以上に、まあアイコンタクトでパチパチってされても嫌ですけど、まあそういうの禁止。ただ、唯一禁止されていないコミュニケーションがあるんですよね。っていうのは、このゲームの開始時点で配られた手札、当然ランダムで配られますけど、このうち3枚を同じチームの相手に渡すことができるんですよ。
はい。
で、この渡されたカードが唯一のコミュニケーションです。あれ？もみさん、なんでこのカード渡してきたんだろう？あ、ってことはこういうことじゃないかなみたいなことを推測して、そしてそれに乗っかるか、それとも実は全然関係なかったりしてなんてこったってなるか、こういうところのミスコミュニケーションもまた楽しいんだな。
そうなんですよ。うまくいった時もうまくいかなかった時も楽しい。
いいですよね。でもね、いっちゃん心配するところあるでしょ。
え？
チーム戦となると、
はい、
負けた時の戦犯問題。
そんなことないです。
テルミンさんも一緒に遊ぶってなってゲーム自信あります？
ないです。
ですよね。そんな日頃からまあテレビゲームにしてもボードゲームにしてもそこまでやってないじゃないですか。ってことはやっぱ一緒に組んだ人に、もし私のせいで負けちゃったらとか考えますよね。
ありますよね。プレッシャー、ね、
プレッシャーで、それで相手が嫌なやつでね、いやお前のせいで負けたじゃねえかとかね。
それはいます。
なんであん時これしたのみたいな。 まあ私がよく言いがちなんですけど。
ひどい。
ここにいた。
そういったところで、この77はですね、ご安心ください。ゲーム性がうまくカバーしてくれてまして、いい意味で大味なんですよね。
うん、
トリックを狙おうとしても、肝心の7の強さ。欲しい7の強さっていうのは、スートによってちぐはぐなので、
うん、
で、さらに切り札から、
うんうんうん、
このままならなさをお互いに笑い合いながら楽しむっていうのは、この作品の真骨頂だと私は思います。
はい。
実際、まあ、科目にコミュニケーション禁止ですから、ゲーム中はまあ喋らないようになってますけど、
はい、
まあ、終わった後もう笑顔ですよ。
まあ、終わった瞬間にわーっと喋りますね、みんなで。
そう
思ってたのに、とか。
そう、もちろん、あ、ごめんね、さっきみたいになるけど、嫌な空気ではなくて、
うん、そうですね、
もう次あるカード私は絶対しようぜとか、
うんうん、
オッケーオッケー、もう一回もう一回もう一回しようとかね、そういう風に失敗しても笑える、
うん、
こういったゲーム77はそれの私取り手の中の代表かなと思います。
あ、
そしてそういう意味では取り手の入門にもちょうどいいんですよね。
うんうん
うん、やっぱ初心者でも比較的遊びやすい。だからこのゲームを入門として慣れてきたら、また違った、じゃあこのトリックテイキングやってみようっていういう風に別のゲームに発展できる。他のトリックテイキングで好きなのって何かあります？
スカルキング。
あ、スカルキングいいじゃないですか。
あれ楽しいですね。
スカルキングの場合はあれビット式なんですよね。自分が何回勝てるか、うん、何回トリックを取るかを用方法って言って数を出して、
はい、
でその通りに勝てるかどうかっていうちょっと俯瞰で見るタイプのトリックテイキング、
うん、
そういったものもあって、いや、あまたあるその取り手で結構楽しいものっていっぱいあるんですよ。名作いっぱいあるの、
うん、
私なんかボトルインプも好きですし、まあ、さっき言ったピココなんかも味があって好きなんですけど、
うん、
そういったところにいきなり行くのはやっぱ難しいから、
はい、
この77を皆さんで遊んでっていう点で、
うん、
いや、めちゃくちゃいいと思います。
うん、うん、いいですよ、楽しいですよ。これ
テルミンさん初めて遊んだ時もスムーズに入れたでしょ。
入りました。
うん、
欲しくて、
うん、
ちょっと調べました。
え、このゲーム、あら、そこまで、そこまでとはまるで言わせたかのような。
そんなことないよ。
本当に、あ、よかった。いや、そう言ってもらえる。でもこれ結構いろんな人に言ってもらえるんで、
うん、
まあ嬉しい限りなんですが、
うん、
この度、妖怪セプテットとして頒布されます。これだから3年ぶりですよね。で、これはですね、実は海外版なんですよ。
うん、
それの逆輸入なんですね。ということは、新しく、またルールが、実はちょこっと入っておりまして、
はい、
これはですね、常地さんに、先んじてお聞きしたところからによるものなんですけれども、
うん、
各7のカードには、それぞれ勝利点がついていて、色によって勝利点が違うらしいんですね。
へぇ。
で、各色の数字レンジの中で、7が強い色ほどついている得点が少ない。逆に、7が弱い、例えば13まである色とかはね、得点が高くなっているよと。となると、これは77に比べてさらに熱い攻防戦が期待できますね。
うん、
いやー、楽しみですね。
うん、
で、まあ、改めてお伝えしますと、
はい、
土曜日、ブースは C15、16、操られ人形館さん、ゲムマ価格2000円にての頒布となります。まあ、数は豊富に用意しておりますが、どれくらい履けるか予想不可能なので、欲しい方はぜひ予約お願いします、ということが常地さんからのメッセージでした。
はい。
でもね、もうこれ配信されてるのはもう木曜日か金曜日なので、
ギリギリ。
まあもう翌日だから、もう前、まあこれ聞いてる頃に間に合うかどうかはまた別ですけれども、うん、ぜひ、ゲムマ、この後行かれる方は、
はい、
妖怪セプテッド購入いただきたい。
そ
して当然テルミンさんも購入するわけですね、
はい、そうですね。
あー、でも売り越してるからな。
じゃあ取っといてもらいましょうかね。
まあそういったところで、まあ、テルミンさん頑張って、
はい、
いっちゃんさんもね、
はい、
ぜひ購入いただけたらなと思います。
いや、買いたいですよ。はい、77持ってるんで。
あら、
妖怪セプテッド、
お、言えてね。妖怪セプテッドね。
妖怪セプテッドも買いたいですね。
あー、私ね、2個予約しました。
2個。
え、
それは
プレゼント用。
誰に？
え、誰にでもないですよ。
あ、じゃあ、
え、テルミンさんに。
はい。
いや、私のなんなん。
やばい。
だったら渡します。
だったら、
だったらね。
大丈夫です。
あ、そうですか。はい、ありがとうございました。という、まあ、ちょっと駆け足でしたが、はい、妖怪セプテッドよろしくお願いします。以上、ホラボドモミ超おすすめの頒布品一選でございました。
はい、
ありがとうございました。
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 ということで、ここから後半となりますよ。はい、じゃあちょっと気づきました、
はい、
いつもより早くないって。
はい、早いなぁと思います。
そうでしょ、
はい、
いつもだったらほら、冒頭の10分、15分ぐらい、ほんとくったらない話ずっとするじゃん。
くだらないですよ。聞きたい聞きたい。
最近あった出来事みたいな。
聞きたい。
え？じゃあなんか最近あった出来事あります？
最近息子を風邪ひきました。
いや、深刻だわ。何の病気？
どこにも行けない、つまんない。風邪です。
あ、風邪か。
引きこもってますね。
やっぱお母さんは大変。おいくつですか、息子さん？18？
こんなことある。まだまだまだちっちゃいですよ。
いや、それはね、面倒見ないといけないですから。そんな中ね、わざわざここに来ていただいているという、めちゃくちゃプレッシャー今感じましたけど、申し訳ない、本当にだんだんと疲れるんじゃないか。
大丈夫、
ねえ、体調崩しやすいんで、まあ、お気をつけて、そしてゲームマーケットに挑んでもらいたい。そういった点でもね、今回のゲームマーケットの歩き方というところにつなげていこうかなという無理やりのね、カーブでしたけど。はい、先々週通常回で配信しましたゲームマーケットの歩き方その1から引き続き、今回はその第2弾でございますよ。改めてお伝えしますけど、あくまで私もみ個人の観点によるものなので、
はい、
あらかじめご了承いただいて、
はい、
結構乱暴な乱暴な内容も含まれます。カットしてるかもしれない。すぐ終わるかもしれないから、そこら辺もね、受け止めてもらえたらいいかなと思います。
はい、
はい、ではまず準備編。
準備編、
今回の準備編としてはですね、まず海外の輸入ゲームと創作同人ゲームっていうのはそもそも違うというのを念頭に置く。
はい、
ほーら、いきなり精神論から来たぞ。これね、でも大事です、大事。なんかツイッターとか後の感想で、初めて行って購入したけど普通の店舗さんで買ってるやつの方が面白いとか、よくできてるみたいなことを言う方がいらっしゃったりするんです。いや、まあそれはもちろん自由ですけど、
はい、
ですけど当然ね、日本に入ってくる海外のゲームっていうのは売れるものであると分かってる、もしくは良作であるという、まあ、評判評価が海外でもされてるから入ってくるのであって、
はい、
つまり選別されてるわけですよ。日本に全部入ってきてるわけじゃないんです。テレビさんは知ってました？
知らなかったです。
だって全世界で1年で何千個っていうゲームが出てるんですよ、
うん、
新発売で。でその中で何割かが日本に入ってきますけど、
はい、
それはやっぱり面白いものが多いですから、
うん、
それはみんなが買って遊んでるものっていうのはね、評価高くて当然で、あくまで創作ゲームっていうのは言い換えれば同人となるので、まあ、デベロップが十分に施されてるわけではないっちゃないですよね。もちろんものによりますけど、
うん、
だから同じような目線を持って買って遊んでしまうと損しがちだなって私は思います、
うん、
まあ、例えば合コンの時に今日お医者さんで揃えたからって例えば女友達が言って、
はい、
めちゃくちゃ期待するでしょ。
しますね。
それがね、お医者さんって聞いてたのに、ただのそのね、病院の交通整理とか警備の人とかそういうのがほぼ8割だった時のそのショックたらないじゃないですか。
まあ、ちょっと落ち込みますよ。
落ち込むんだ。ちょっと今のは私個人的に否定して欲しかったですよね。それでもいいんですみたいな欲しかったけど、やっぱ落ち込むんだね。
でも引っかかりますよね、ちょっとね、
う
ん、ま
あ、そういったね、がっかりする瞬間あるじゃないですか。だから期待値っていうのは、
うん、
まあ、私基本ネガティブなんでこう見えて、だから下に持ってた方がいいなっていう持論なんですね、
はい、
でその上で遊んだ時にめっちゃ面白いやんこれ、こんな面白い部分あるやん、こんなところがいいやんみたいなのを発見するところが私は創作ゲームでの楽しみなんですよ。
楽しみ方上手ですね。
あ、そうですか。なんで上から目線な。
今すごい
びっくりしちゃったけど、お前やんじゃんみたいな。なかなかやんな。
いや、そうと思って。すごいこう、趣味を楽しく続けるっていうのの気持ちの上ですごい上手。
いや、これはね、ボードゲームにおいてはもう基本かなって思いますよね。
いっぱいありますからね。
そうそうそう。やっぱ、まあ、テレビゲームと違って、やっぱり受け止め方っていうのは本当多様されてるものなんですよね、ボードゲームは。その中でどこを楽しむかっていうポイント。テルミンさんはボードゲームをするのに何を楽しみにします？
何を楽しみに？ 単純にみんなでワイワイするのは楽しいですね。
お、なるほど、これはすごく根幹の部分ですね。
はい、
ボードゲームは誰と遊ぶかなんですよ、極論、だからどんだけ面白かっても嫌な人と遊ぶ場合もやっぱ盛り上がらなかったらダメですし、その逆もしかりですよね、っていうところの目線で立ち戻ってみて、創作ゲームを遊ぶときはその荒々しさだったりとかエッジの効いたテーマだったり、同人だからこそその表現できるっていうものを堪能すべきかなと、でもちろん海外に負けないほど洗練されたものも昨今はめちゃくちゃありますんで、そういうところを発見してわー楽しいなって思ってもらいたいと個人的には考えますっていうところは準備編のまず第1ですね。
はい。
はい。で、続いての準備編の部分なんですが、以前の出店で完売しましたという歌い文句を購入選定のヒントにしても、面白そうかどうかのバラメーターにしてはいけない。
ちょっと怖くなってきた、
そうでしょ、怯えてるでしょ、わかりますよ、私もドキドキしてますからね。これね、以前に私幾度と実はありました、完売しました、前回それの第2版堂々の発売みたいな、で実は遊んでみたら、そうでもないなみたいな結構あって、だからあれでも完売したんでしょって、やっぱそれを辿っていくと、まあいろんなケースあるんですけど、すっ数がそもそも少なかった、作った数もあるし、あとめちゃくちゃ安かったからとか、プロモーションがうまかったからとか、まあ、見た目がいいからとか、結局はゲームと自分との相性が大きく作用するものなので、完売したからという言葉だけではなく、ちゃんとどんなゲームかを調べてから購入を検討しないと、やっぱり痛い目は見ます。まあもちろん評価あっての完売の場合も多くあるから、それはまあ一概には言えないんですけど、まあパラメータとしてはちゃんと調べた方がいいよっていうところですね。
はい、
はい、では続きまして、人気サークルの面白いゲームに限って公式サイトにあまり情報を載せない傾向がある。まあ公式サイト、テルミンさん見ないと思いますけど、ゲームマーケットの公式サイトっていうところにいろんな情報がバンバン載っていくんですよ、もう今なんかもう1日で3ページガーンって飛ばされるぐらいずらーって並んでいくんですけど、まあそんだけ載ってるのを見ていくと、やっぱり作っている様を載せてたりとか、実際に届いたものを写真でアップしたりとか、まあいろんな記事があるんですが、まあたくさん上がっていれば上がっているほどそれは注目しがちですよね、当然、で私以前にね、そのすごい人気サークルなのに全然公式サイトに投稿してない方に聞いたことあるんです、直接、なんであんまり投稿しないんですかって、なんでだと思います？
あ、投稿しなくても売れる、
でもそれは思った。
まあ正直それも多少はあるでしょうね、多少はあるでしょうね、
多少
は、まあやっぱり頑張って投稿、まあ、投稿って言ってもそれなりに時間かかるわけですよ、綺麗に見せようとか、でフォーマットもありますから、で頑張っても結局すぐに見えなくなっちゃうね、ページが送られちゃって、でツイッターをメインでプロモーションかけてる方は、まあえて公式サイトにそこまで載せてなくてもいいかなっていうので、初出展サークルさんにそういうのは譲って、自分のサークルはツイートメインに情報出してますっていう、その人はそういった回答でしたね。しかも正直大手サークルさん、人気サークルさんはさっき言ったように実績があるじゃないですか、以前にこれだけ売れているっていう、そしてまあ数がある程度読めるわけですよ、だから
投稿するより他のことに時間を割くとか
っていうところがやっぱり大きく動きがちですよね、
作る時間とか。
でつまり何が私が言いたいかというと、その公式サイトにおいてあまり投稿数がないのにやたらインパクトが強いゲーム紹介記事っていうのがあったら、そここそ大きく注目すべきかなと。そしてツイッターをチェックするべしですよね。
はい、
あれなんか一年中未来さん、これ一回しか投稿してないけどめちゃくちゃこのゲーム気になるみたいな、それで私四角四角丸丸丸を購入したんですけど、やっぱ大当たりでしたよね、
楽しかったです。
そういった人気サークルの一撃必中ヒットアンダーウェイを見逃さないっていうところが、カタカナ
難しい。
いや別にカタカナじゃないよ。一撃必中ヒットアンダーウェイだ。
今全然頭に入ってこなかった、今
びっくりしちゃった。はい、というところですかね。そして続いてですが、どれが欲しいかという以前に誰と遊ぼうかをちゃんと考えましょう。
はい。
まあ、海外品と違って同人創作ゲームっていうのはテーマとかフレーバーがメインのノリゲーもあれば、メカニクスガッチガチな硬派なゲーム両方数多くあります。 よく言えばよりどり緑じゃないですか、
うん、
で悪く言えば自分にとってのハズレもめちゃくちゃあるんですよ。私も1回のゲームマーケットでだいたい20から30以上は購入するんですけど、
う
ん、まあハズレはまあ悲しいかな、やっぱありますよね。
うん、
じゃあハズレってなんだ、ハズレってそもそもなんだって考えた時に、うん、私が思った答えは誰も一緒に遊んでくれないゲームです。
うん、
仮にアートがいいってだけで買っちゃっても、うん、結局一緒に遊ぶみんながみんなそのアートのクオリティをプレイのモチベーションにしてるわけでもないですから、うん、もっと言えばゲーマーの中には同人創作ゲームってだけで遊びたがらない人もいます。
へー、ちょっともったいない気もしますね。
うん、まあ、そうやってね、いっちゃんみたいに考えてくれる人は嬉しいですけど、やっぱり海外中はいるので、
うん、
海外のゲームこそって思ってる人は創作ゲームって分かった瞬間にあーちょっと敬遠しちゃうなっていう人もいて、
うん、
だからこそあこのゲーム好きかもっていう自分の好み以上に、
うん、
友人、ゲーム会、恋人、一体誰とそのゲームを遊べるかっていうのを考えて購入検討、これは準備以外でも当日もそうですよね、
うん、
そのブースまで行ってすごいこう煽られてもう残り2個ですよとか言われた時にパッと買う前に一瞬誰かがちらつくかどうかです。
はい、
ちなみに私は以前グミさんがすげえちらつきました
グミさんですね。そう、
サブパーソナリティのねグミさんは、
はい、
とにかくボードゲームに前向きなので、
はい、
あの人はねこのゲームやりたいみたいな言ってくれるって思えば、うん、じゃあ一緒にできるなっていうので、うん、そういうのやっぱ楽しみですよね今後のね、
うんうん、
っていうところ大事にしましょう。
はい
はい、そして準備編最後の、ものになりますが、
何ですか。
前日に家サブに行ってみる。家サブっていうのはイエローサブマリンっていう秋葉原にある有名な、まあ、ショップなんですね。
はい、
行ったことあります？
ないです。
あら、
でもすいません、
うちのゲーム会に来てくれてるカブラギ P さんが勤めている、
あ、はい、
あの方がそこのボードゲーム担当代表なんですけど、実は、
はい、
うん、その家サブに前日行ってみる。でここだけの話ですけど、実はゲームマーケット新作すでに前日家サブに売ってるケースあります。
うーん、
あらま、ゲームマで新作だっつってるのにもう1日前に売っちゃったよっていう、まあ陳列されてるんですよね。まあそれはいろんな事情がありますよね。地方から、うん、まあ、持ってきた人がね、もともとイエローサブマリンに下ろす予定で、で前日に伺って、まあ、置いてもらうときにもう前日から置いてもらっていいですよっていう場合もあるし、
はい、
まあ、ゲームマーケットの後からでお願いしますっていうケースもいろいろあって、やっぱり前日からお願いって言ったらやっぱ並んでますから、
うん、
でそういうのを前日にちょっと見に行って先に買っておけばあえてね並ぶ必要もなくなるしっていう点で、うん、イエサブに前日行くのはおすすめですね。あとゆっくり見れるっていうのも私個人は嬉しいなって思うんですけど、ゲームマーケットって人がブワーって流れてるから、
はい、
ゆっくり見ようと思っても他の人の迷惑にも考えちゃうと、ね、できないんですよね。
そうですね、本当本当人がいっぱいいるから、
うん、
自分のペースでってなかなか難
しいね。あ、しゃみっちゃんなんか家族で行くから他の人に合わせるのね気悪いですよね。
気悪いそんなことないよ楽しいよ
なんで脅迫されてんの誰かで家サブで見ておけば別にねゆっくり気兼ねなく見れますから、
うん、
あと日曜日とか月曜日に家サブに行けば当然そこで卸されてるもので、まあ、ゲームマーケットで買えなかったものが買えたりするので、
うん、
いやあ、イエサブはほんと手堅い、
うん、
うん、っていうカブラギ P さんへのこの恩作りをね
言ってる
はい、
はい、っていうところが準備編でした。
はい、
はい、
デルミンさんついてこれてますか。
大丈夫です。
OK、 じゃあ次は当日編にしようぜ
怖いテンションが
はい、では当日編ですけれども、まず一つ目、開幕の巡回コースを事前にカタログにメモしておく。
あ
ら、あらららら、はい、こちら飛び出しました、カタログ。これテレミンさん初めて見ました？
はい、
はい、これねめちゃくちゃ分厚いでしょこのカタログ
厚
これ全部ゲームマーケットの出店するサークルさんがもう載ってるわけですよ。見てこのもうちっちゃいのでブワー載ってるでしょ。
え、もみさんはもちろん全部見たんですよね。
あ、見てます見てます見てます。まあでもそれでもまあ一読したぐらいですよ。何回も読み直すっていうのはさすがに難しいですけど、
うん、
でこちらのですねゲームマーケットカタログはですね、なんと1ページ目がですね開きになっててマップになってるんですよ。でこのマップちゃんと上から描けるようになってるんですね
ちゃんと
コースがここに巡回コースを描いておく。ベシベシベシベシベシ まあ朝ね、ゲームマーケット行って、んで、まあ開幕前に当然並ぶじゃないですか。で、果たして、どこから回るべきか、どのブースから行くべきか、このコースをミスっただけで、大惨事です。
大惨事
大惨事。
そんなに？
そうですよ。
行きたかったとこに行けなくて、もう売り切れちゃってたとかが、
そう。
ある？
あるし、このだらっぴろいゲームマーケットの中で、うまくそこに直線コースで行くのは、その当日だけの感覚じゃほぼ無理です。ここが一体なんてサークルか、何の何番かなんて、一瞬見ただけで分かんないんですよ。ああ、確か B の26、B の26、どこ B の26なんて、その都度探してたら、あらも人混みで見えないし、これでどれだけタイムロスがあるか、それで買えなかってごらん？嫌でしょ？
嫌だ。
うん、とならないように、カタログに先に蛍光ペンで書いちゃおうとね。で、私なんかは、買うゲームの名前とか、そこの予約番号なんかも一緒に記載して、そうすることでスムーズに、そしてもし行列が多すぎて諦めざるを得なかった場合にも瞬時に立ち回れるようにしてあります。
すごい。
そして、ルールとして、走るの禁止なんです、実はゲームマーケット会場。
はい。そうなんだ。
そうですよ。走ったらめっちゃ怒られますよ。
ピピーって、
ピピーっていうよりは、走らないでくださいって。
ああ。
大声で言われて、さらしもんにされます。あの人走ってるーって。
そうなんだ。
怖い怖い。なんか一斉に見られるとか怖い。
いやいやいやいや、だって1日で1万人来るんですよ。全員走っててごらん。めちゃくちゃ怖くない？
確かに。
それもあの、フェスのもうなんか、モッシュとかそんなんですよ。うわーなりますよ。それは当然走っちゃうと、お子さん連れていくような場所でね、危険じゃないですか。
うん、
ただ、走るのは禁止だが、早歩きは禁止されてません。
微妙なラインね。微妙なラインが。
おや、微妙なライン？あれですよ、両足が浮いたらピピーですよ。競歩と一緒。競歩のルールと一緒です。でも、怪我はしないようにね。
そうですね。
うん。これね、うん、急いでる人がね、チラシ、フライヤーを床にペロって落としちゃってて、そこを急ぎ歩きの人がツルンって行くこと、まあ、あったりもするので、
うん。
というところでしょうか。
はい。
はい。では続きましてですが、店舗が出す新作を会場では狙ってみる。
うん。
まあ、エッセンの新作って、どうせ後々お店で入荷してまた買えるようになるでしょって思ってる人多いです。だから、創作ゲーム急いで買う。まあもちろんその通りですよ。
うん。
大概はまた入荷するので、誰よりも早く国内流通品を遊びたいって気持ちがないのであれば、ゲームマンにおいて、あえて狙う必要はありません。
うん。
しかしね、しかしもしその入荷が半年以上後になっちゃったら、
ああ、
いや、これはあくまでとある一つのケースなんですが、
怖い。なんで急にホラーを出してくる。
まあ、店舗さんってゲームまである程度の数が売れるっていうのが分かってるから、大口で発注しがちなんですね。要は海外に、
うん、
10個あったらもう100個とかをこう発注するわけですよ。ゲームマーケットで何万人も集まるからそんだけ売れるだろうっていうんで発注すると、
うん、
となると海外の問屋とかパブリッシャーっていうのはまあ頑張って日本に流してくれますよね、
うん、
ところがゲームマーケット以降になると同じ商品でも店舗さんはやっぱりどれだけ日々売れるかっていうのがやっぱ考えづらいから、
うん、
そこまで強気に大量には入荷できないんですよ、
うんうんうん、
てなれば海外側も日本への輸出を少し控えちゃうパターンっていうのがあります。
あ、
もしくはパブリッシャー側の都合で在庫はけた後に再販かけるのが相当先になっちゃうパターンとかね、
うん、
つまりはゲームまで購入できないとそれ以降その店舗さんの入荷まで意外と時間がかかっちゃう場合っていうのはあるんですよ。
へー。
まあもちろんいろんな事情があって、
はい、
まあ要因となりうる他にもいろんなケースはあるんですけど、
はい、
思い出していただきたいのはタイムストーリーズとか、
うん、
カーマスートラとか、
うん、
結局イベントでしか売ってなかったな、それ以降買えなかったなっていうのは多いにしてあります。だから店舗さんが頑張って海外からせっかく仕入れてくれているゲームマーケットで卸してくれているものは、
うん、
一目散にゲットすべきじゃないかなっていうところですね、はい、まあ、これもあくまで私の意見ですけど、はい、なんですでに今の時点でバネストさんとかケンビルさんとかいろんなところがあの新作これをゲームマーケットで出展しますってもう情報出てるんで、それも今一度チェックしてもらってこれ後でも買うからいいやって思わずに見てみるのはいいかなと思います。
はい、
はい、では続いて まあ、今の話の逆説になっちゃうんですけど、うん、同人創作ゲームで後に手に入りそうなものは無理して買わない、
うん、
まあ、ゲームマーケットで購入する利点ってここでしか買えないものであるとか、
うん、
ゲームマ限定のプロモカードがついてくるとか、
うんうんうん、
お店で買うよりお値段が少し安いとかいろいろあります、う
ん
うん
はい、
そう実はお店で買うより少し安いんですよ、うん、
なんでですか？
それはね、頒布するのって自分のサークルで出してるから原価に対していくら載せるべきかっていうのはその人の判断じゃないですか。ところが当然これはもう流通のね一般常識ですけど、店舗さんで売ってもらうっていう委託販売になると店舗さん側のメリットもないといけない、つまりお金は上乗せされるわけですよ結果やっぱりゲームまで買うよりも高くなっちゃう。これはまあありえて当然ですよね。
うん、よく500円高くなってるなーとかありますね。
ありますよ、まあ、だからといってね何でもかんでも安いからじゃあ買おうとかってなったら荷物えらいことになっちゃう。でもえらいことになってる人いっぱいいるテルミさんびっくりしますよ。当日ガッシャーンって歩いてる人いますけど、
まずいます。ゲグマの大きいバッグにパンパンに入れてる人は見たことあります、うん、
そしてそれが私です
ここにいた、
はい、で結局後で後悔しちゃうんですよ。これいらんかったなこれいらんかったなみたいな。だからそんな時は一旦冷静になってもう買わない
あ、買わない、
もう買わない、もう買わない、もうそもそもゲムマ頒布品ってイエサブや DDT さんなど各店舗さんに後々委託されるケースがまあ結構あるんで、
うん、
しかも最近は委託依頼が大きく増えた結果、うん、お店側がちゃんと面白いゲーム売れるゲームっていうのを選定して委託を引き受けてたりするんですよ。何でもかんでも引き受けてたりしないんですよ今って。
へえ。
だからこそそこに未来を託して一旦諦めてその後ツイッターなんかで評判見てとか、あれ全然検索しても出てこない、あていうことはそういうことかなみたいなのを考えて通販での購入を考えるといいです
ちょっと想像も入りつつ、
そう、
うんうん、
で意外とね周りのね友達が買ってたりするんですよ、あんだけ頑張って買ったのにみたいな、そういうのもあるから、やっぱあ、ほんであれですよ、ボードゲームカフェなんかにも置いてたりするわけでしょ。
ああ、そっか、そうですよね。
そうだからね、無理してお荷物になってお金も使ってっていうところで考えれば冷静になって今後のことも視野に入れるっていうのは大事ですよね。はい、というところと、でさらに言えばですね、昨今ですね、まあ、いっちゃんなんかお気づきだと思いますけど、著名サークルの新作って1年くらいで一般流通品に流れるケースが多いですよね。
はい、聞きますね。
さっき言った四角四角丸丸丸も五文字っていうので一般流通品になったし、う
ん、はい、
老子契服も、まあ、うちの番組で取り上げさせてもらいましたけど、まあ、ホビージャパンから出ることになってますし、
はい、
トリックと怪人は、
うん、
おインクさんから出ますし、
はい、
はーっていうゲームなんか、
はい、
ベストアクトとしてもう売ってますし、はいはい、あらあら、
あら、
ということは買えなくてもがっかりしないでいいじゃんということですよ、人気なゲームもね、
うん、
で最近ねびっくりしたんですけど、一部のメーカーさんとか店舗さんに私言われたんですけど、
はい、
ホラボドの、まあ、ランキング発表するんですよね。ゲームマーケット終わって、うん、みんなで遊んで、で面白かった順にこう発表するんですけど、うん、そのホラボドランキングめっちゃ参考にしてるって言われるんですよ、あーやったねやったね
大丈夫ですか？
何がですか？
だって私たちの価値観だけの、
うん、そうですよ。
ああ、
大丈夫ですか？
ですけどやっぱりいろんな人が遊んでますけど、面白いとか面白くないとかランキングにするって結構みんな躊躇すること、ホラボドは
やっちゃうと、
やっちゃってしまっているので、
いやでも楽しいですよ。
うん、
うん、はい、やってる方楽しい。
そう、でそれを期待してくれているメーカーさん、はい、店舗さんっていうのがあって、
ありがとうい。
それだけ今のこの同人創作ゲームに対してこうアプローチかけてんだなって思いますよね。
あ、そうですね、うんうん、気にしてくれてるんだなって感じしますね、うんうん、
っていう意味ではあれ買えなかったけどって思ってたら1年後に一般流通品で買えちゃうから、
うん、
そういうところを待ってもいいじゃんっていうところです。がっかりしない、うん、
はい、
心折れないようにしましょう、
はい、
そして続いてですが、ゲームマーケットで著名人が歩いていたら思い切ってアタックしてみましょう。
いいんですか？いいんですか？邪魔じゃないですか？
いや、邪魔じゃない。
大丈夫？
と思います。本人じゃないけど、ね。
でも声かけたいですよね。こう、ね、知ってる人とか、
うんうん、
名前の人がいたら、
そうそうそう、
自分が好きなゲームに名前が載ってる人が目の前にいたら、
あ、そう、ゲームデザイナーさんもそうですし、
うん、
特に最近はメディアで、この前だって見ました？
ん？
ガキの使い。
あ、やってましたね。
そう、ボードゲーム特集とかしたりして、
うん、
やっぱ、芸能人さんもゲームマーケット会場に来てたりするんですよ。
へー。
実 はさりげにね、そんな いっぱい歩いてないですけど、うん、そんなバレたら大変だよね、うん、で芸能人で言えば我らが池田哲也さん、
はい、
池田哲也さんというのはアメトークにも出てますボードゲーム大好き芸人の池田哲也さん、まあ、うちの番組のね第200回のスペシャルゲストにもなっていただきましたけど、とかあと阿蘇山大噴火さんも普通に歩いてます、
うーん
普通に、
うん、
はたまた今いっちゃんが言ったように海外の著名ゲームデザイナー、日本に今注目してくれてるんで、え普通に歩いてるって、
うんうんうん、
坊さん普通に歩いてるってしかも私、まあ、インタビューも取ったことあるし、うん、あのサインももらったことあるんですけど、うん、前にドイツ行った時に、うん、あ坊さん久しぶりって言ったら、うん、あお前日本にいたやつだなっつってめっちゃ怒られてる、あった坊さんありがとう、嬉しい、うんまあ、そういったゲームデザイナーさんも歩いてるんで、
うん
まあ、気軽にサインねだっちゃったらどうな
んねだりたいけど、
いや嬉しいですよ言って、
あ本当ですかね、
それはやっぱり、いやもちろんもちろんね、そこをボードゲーム大好きな木村拓哉さんが歩いてたとして、うん、わーってなったらそらねうんなんだよ
ちょ待てよ
ちょ待てよ、あ逆にね逆にみんなでちょ待てよって気持ちを止めるっていうのはあるかもしれないけど、ちょっとどけように多分なると思うんですけど、まあ、そういう風にはならないように、まあ、他のねゲームデザイナーさんとか池田哲也さんとかおそらくまあ普通に話しかけて、うん、あファンですとか、あテレビ拝見させていただきましたとか、そりゃ嬉しいですから、よほど忙しかったら絶対やっちゃダメだけど、
そうですよ、ね、
忙しくなければ普通に買ったゲームにこれサインくださいとか、そういうのめっちゃ喜んでもらえるので、ぜひ気兼ねなくいろんな人にアタックしてみたらいいんじゃないかな、
タイミングだけ間違えなければいいかなって感じ、
そうそりゃそうですね、
うんうん、
はい、というところでした。これが当日編です。もう超攻撃的なことも内容に含まれたのでカットしている可能性が高志くんですけども、たかし、はい、では続いて後日編でございます。後日編、
はい、
後日編、
後日編、
もうゲームマーケット終わった後の話、あらさてどんな話が出るのでしょうか。まず一つ目はですね、買えなかったら欲しかったですね、買えなかったらあー欲しかったなーとか、次やったら絶対買おうってツイートしましょう。
あーアピールをして、
そう、大概サークルの人ゲームマーケットの後めちゃくちゃエゴサーチしてます。
へー、
自分のゲーム名めっちゃサーチしてるんで、それであー欲しかったなって声がやっぱ大きければ、
うん、
あ再販しようかなとか、
うんうんうん、
やっぱ結びつくわけですよ、
うんうんうん、
なのでそういった気持ちをあえて隠す必要はないので、
うん、
もう買えなかったことは買えなかったことでツイートしてアピールすることでまた買えるチャンスになるかもしれない、
お
そして欲しかったんだなって思ってくれてること自体もやっぱりサークルさん嬉しいですからね、
うん、確かに、
うん、そして無事買って遊べてた場合は、あー面白いとか、これ最高って、
うん、
もうツイートしましょう、
はい、
これも同じです、うん、はい、もうサーチしてくれてますんで、
うん、
あ、まあ、もちろん本当に良かったものだけでいいけどね、そしてそのツイートも大概パブリッシャーさんが見てます、つまりメーカーさんとか店舗さんとか見てたりします、
はい、うん、
でその影響で一般流通品になる可能性もある、
あ、うん、でも消費者が動かすじゃないですけど、
はい、
そういう風にね感想を言っていろいろ変わっていくことがあるんですね、
あります、この前オインクさんにね聞いた時そうだったんですよ、
うん、
なんでこのゲーム自分のところで出そうと思ったんですかみたいな聞いたら、やっぱりツイートすごい見たって、そこで目に留まって、そっから自分のところで作れないかってまずやっぱ第一歩になったらしいので、
うん、
そういうところで言えばやっぱ面白かったっていうのもいっぱい言えばまた新たな展開になるかもしれないねというところですよね、うん、まあ、応援って意味でね、
うんうん、
そしてこの話はですねサークルの方へのお話なので一般参加の方に向けた話ではないんですけど、委託の話、委託、
はい、
イエローサブマリンに委託する、はい、出ました、またカブラギ P さんのね本作りでもあるんですけど、まあ正直個人の部分でもあるんですが、
うん、
イエサブさんってすごいんですよ本当に、うん、めちゃくちゃすごい、またそんな家近いわけじゃないんで、
うん、
足げなく通ってるわけじゃないんですけど、
はい、
あそこって何がすごいって、かなりの数創作ゲーム扱ってるからいっぱい品揃えあって、しかもカブラギ P さんが何をお求めですかとか、どういうゲームが好きですかとか、すげえタッパで話しかけてたりするんですけど 話しかけてくださるんですけど、っていう手堅い部分もあるんですが、海外の人めっちゃ来るんです。すごい外人さん来るんですよ、あそこ。だから、サークルさんで家サブに委託すると、おのずと海外の人の目に留まるっていうところはポイント。そして、海外の人向けに英語版のルールも入れておくってなれば手堅いですよね。
おー、いいですね。
で、めちゃくちゃ買っていきますから、海外の人。だってそらそうですよ。海外にね、お二人が行った時に、はい、ね、何も買わずに帰ることあります？
ないです、
ね。ほんと無駄ななんかあの、テコの原理で水を吸う鳥の人形とか、無駄に買っていいだりするじゃないパカポンみたいな、うん、でいらんか友達にあげようみたいなああいうことをしがちなようにやっぱり海外の人はせっかく日本に来たから、うん、気になるゲームはどっさり買ってこうってね、うん、お財布も緩いんでそれだけ海外の人の目につくっていう意味ではイエローサブマリンさんに委託するっていうのはすごいなっていうとこですよね。
はい、
うん、でそっから海外デビューつながったサークルさんも実はあったりなかったり、
すごい、
うん、ということのねイエローサブマリンさんに委託でもちろんイエローサブマリさん以外でも今はいろんなところで委託されてるところありますので、うん、委託販売を引き受けてくれてるところあるので、
はい、
そういったところをね後日探したりとかもし屋に入れてみるっていうのは、うん、今のゲームマーケットのあり方としては面白いですよね。
うんうん、
うん、はい、というところが後日編でした。
はい、
はい、
何か他気になることありました？お二人は
やっぱり当日は、
うん、
かかとがない靴の方が歩きやすいでしょうか？
どういうこと？なんてなんて。
だっておしゃれしたいから、めっちゃお出かけだし、自分の着たい服着たいし、うん、履きたい靴も履きたいけど、
いろんな人もいるし、
そうそうそうです
。しないん
だ。やっぱ女性は気にするんですね。
します。
そうですね。
人目
そんな
人目
自分の服着てけない。
でもやっぱりそういう、
そう
です。
おしゃれしたい
な。こうお出かけ、
うんうん、
こう誰か同伴者がいても、お出かけ、お出かけの時にお出かけ用のこう服着たいし、お化粧したいしとかがあったりするので、どこまでがまあ周りに迷惑かからないかな、安全かなとかは気になりますけどね。
なるほどね。もう私はね、中途半端にオシャレするくらいだったらもうね、気にしないで動きやすいのにするか、もしくはもうめちゃくちゃびっくりするような服で来るべきだと思います。
びっくりって。
いや、いますよ、ゲームマーケット会場。
今までで一番びっくりしたな
って。一番びっくりしたのかーいと、誰だろう。あれですね、肩回丸出しのあのチューブトップみたいな
感
じあるじゃないですか。
ありますあります。
白しかも白でフリフリでみたいな、はい、あれできて、
はい、
肩ベローン出て、
うんうんうん、
で超ミニで、
うん、
高いヒールでカツカツカツっつってなんかわからん黒い男性と一緒に歩いてるんですよ。
黒い男性
ドゥドゥダドゥドゥドゥダみたいな
わかんないわかんない
イメージですけど、でその人にはさすがに私以外もみんなえみたいな、
どこのパーティーに行くのっていう感じ。
あ、本当に。あ、でもその人たちはね、多分その当日の別のイベントから来たんですよ。
あ、
ゲームマーケットだけじゃないんですよ、当然ビッグサイト当日やってるイベントって他にもいくつかあったりするんで、そういうところから流れてくる場合があると、
うん、
特に15時あたりになると
う
わっていう人がたまにいますよね。
え、会場は寒いんですか？
あー、なるほど。これがね、悲しいことにね、搬入口に近いところ寒い。要はもう開けっぱなしになってるところがあるんですよね、午前中とかは。そこからみんなバーって入っていくんですけど、そういうところはもうすごい寒かったりするとか、あと風もやっぱほら埋め立て地じゃん、お台場近いし、だからビューって入っていたらあー寒いってあるかもしれないけど、今度は人混みがいっぱいあるから奥の方とかはもわーんってなります。
へー、そう、空気がねちょっとあれって思う。
ちょっと頭痛持ちの人はあれかも、頭痛薬飲んでった方がいいかもしれないですね。あの酸素薄いですからね、場合によっては場所によって。そこはね、どっちもできる方がいいです、服装は。そうだから、脱いで体温調節できるっていうのは大事ですよ。だからおしゃれするっていうのも、まあ、中の中ぐらいでお願いします。
はい
中の中か、
誰も見てないからあなたたちのこと。
でもほら、いやいや、売り子だから。
売り子は別に、
ね、
でも当日売り子なんかを聞きましたよ。結構特別な格好するらしいじゃないですか。
なんかするらしいですね。
ね、期待だわ。どんな格好だろう。
お楽しみ
で、お楽しみにということで、というところで、まあ、ちょっとねダブに漏れちゃいましたけれども、まあ、まとめに入りますが、
はい、
まあここまでね好き勝手っていろいろ言っちゃいましたが、なんだかんだ言って人に惑わされず自分の直感も大事にしてね、そしてパッと見て欲しいと思ったらもう買っちゃおう、
買っちゃおう、
もう全言撤回、買っちゃおうこんだけ
言って、ここまで言って
ここまで言ってもう買っちゃおう、そして失敗しよう、失敗
失敗、あ、でもまあ、そうですね。
で、もう失敗したと思ったら、もう次はそこのとこ、かわんとこ。
潔すぎる。
私はその繰り返しです。でもそうやって、
うん、
自分の応援したいサークルさんとか、
うん、
まあ、これはもうコミケにしたって何にしたってね、即売会は全部そうですよ、
うん。
自分がここ応援したい、ここのが欲しいって思っていくためには、いろんなものを見ていろんなものを買ってみるのはそれ一番なので、
はい、
そういうのもまあ大事ですねっていう。
うん、
まあ今回ね、こんだけ、まあその2だっつってね、無理やり観光した結果、大した内容じゃなかったなって思ってるリスナーもいると思いますが、いると思いますよ。いや、実は身があったけど、カットしてるかもしれないですけど、それも踏まえてね、まあ直感も大事にしましょう。
はい、
じゃないとやっぱ次のモチベーションでね、ゲームマーケット以降自体がなくなっちゃったら、それは私たちの望むところじゃないですしね。
うんうんうん。
うん、で、今もしこのリスナーの中で初めて行くよっていう人が聞いてくださってるんであれば、うん、言ってなかったですけど、このリアル謎解きゲームとか、各種ステージイベントっていうのも用意されてるんですよ。
うんうんうんうん。
知ってました？
なんか前もやってましたよね。
そうなんです。これね、私有自体もそうですけど、ゲームマーケットって何も買わないでも実は楽しめるように用意されてるんですね。なので、入場料払って何も買わなかったなってならないようにしようではなく、それだったらそれで楽しめるイベントっていうのはいっぱいあって、それを見に行ってみる、調べておくっていうところでも、ぜひカタログを活用したり、ツイッターなんかで調べてみてもらえたらなと思います。はい。というので、てるみんさんはテンション上がったかな？
上がりました。
お、モチベーションもぐいぐい上がったと思います。頑張ってね。
頑張ります。
頑張って。
はい、というところでした。かなり駆け足でましたけど、うん、
はい、
まあこの番組ここでお開きとなりますが、どうでした？てるみんさん出演されてみて。
楽しかったです。
顔暗。なんか他にないの言いたいことは。
え、言いたいこと？モミさんこんなに喋ってるとは思わなかったです。
どういうこと？聞いてくれたんでしょ、ホラボド。
聞いたけど、うん、聞いてるんだけど、実際すごいバーって早口で、
うんうん、
うんうんうん。これは喉乾くよな、
うんうん、
ね、そのために日頃からカラオケ行って鍛えるんじゃないの。そうですよ。
日常から。
いや、まだいいですよ。あなたゲームマーケットで私何してると思います？普通に購入でぐるーって午前回ったら、それ以降は会場のインタビューで回りまくってますからね。そん時もとんでもないですよ。喉カラッカラッ。もう息もくさーなってね。次回、コラボドはですね、ゲームマーケット2018秋会場インタビュースペシャルを予定しておりますので、次週ですよ。ここでね、撮ってきた内容をいち早くお伝えできたらなと思います。私がインフルエンザで倒れてなければ、
うん、
注射も打ったし大丈夫かな、
うん、
と思っておりますので、ぜひ期待していただけたらな。というところで、はい、では告知ですけれども、じゃあ今回は初出演してくださっているてるみんさんにですね、いつものあれをやってもらえますか、いっちゃんね。
そうですね。
うまくできるかな。
大丈夫。
コラボドはシーサーブログでやっています。ひらがな、あ？
カーソルの声が邪魔。カーソルのあの
声。ひらがな、あ？
そうやだこれ。コラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでほら、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@HORABODO。ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、ほらボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
全然うまく言えない。
途中で、あんって言われましたね。びっくりした。元ヤンの血が騒ぎましたね。
急に振らないでください。
びっくりしちゃった。急に振らないでください。あなた出たんだから仕事して当然でしょ。
急に振らないで。
はい、ということで、まあね、次回以降も、てるみんさんはもう、これ、仲間入りしちゃったんで、
うん、
もちろん今後お呼ばれしますけど、覚悟はできてます？
いいんですか？
いいんですか？え、いいんですか私でみたいな売り文句どこで習ってるんですか。
習ってない。
習ってないんですか。あ、でもそういうの大事、そういう謙虚さね。
そうです、
ね、はい。まあこのてるみんさんにお会いしたい方はぜひゲームマーケット会場で、
はい、
ボドマンブース、
はい、
来ていただけたらなと。 F30 ボドマンブースですからね、
はい、
チパミさんもいますし、
うん、
綾野ルミ先生もいますし、
うん、
ぜひ来ていただけたらなと思います。
はい、
はい、ということでここまでとなります。いつも最後のね言って終わりますけど、知ってます？なんていうか最後。
知らないです。
なんで知らんのよ。聞いたんちゃう。嘘かい。嘘だったのね。聞いてきました。
いや、聞いたことはあります。
うん、じゃあ最後。
でも何言ってたっけ。
もうこれ パーソナリティが言うの。これゲストならいいけど、
いっちゃんで言うんです
。いっちゃんで言ってない、みんなで言うんだよ。なんで一人に任せようとすんの。そうやってあなた生きてきたからもこんなことなってる
んだ。どんなことなってるの。
はい、じゃあ行きますよ。せーの、チャオチャオ
チャオチャオ。